こんばんは、ネクシーズの近藤高美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤高美、サクセストーク。この番組は、毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と、企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは、ハンバーガー専門店、モスバーガーを全国展開する、株式会社モスフードサービスの代表取締役社長、CEO、桜田敦史さんです。桜田社長とは以前からお知り合いなんですよね。
もう5、6年の付き合いかな。あるパーティーで出会ってから付き合って、今一緒にバンドしたりとかね。
はい。
何回かこのラジオでも言ったと思うけども。
プライベートでも仲がよろしいんですね。
仲いい仲いい。カラオケ行く仲間でもあるし。
はい。でも近藤社長より年上でいらっしゃいますよね。
うん、結構年上ですよね。
でも、仲良く。いろんなことを教えていただきながら、
うん、そうそうそう、仲良く、カラオケなんか行くと思う。
やっぱりカラオケ一緒に行かれるんですね。
すんごい上手、そのまんまやんっていうぐらい上手いですよ。
わあ、ちょっとお声も聞いてみたいですね、早く。今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは株式会社モスフードサービスの桜田敦史社長です。まずは改めて桜田社長の簡単な経歴をご紹介します。桜田社長は東京都のご出身。高校を卒業後、広告会社を経て、昭和47年叔父が始めたモスバーガーの創業に参加します。その後、西日本営業部長、海外事業部長などを歴任。平成10年代表取締役社長に就任します。以降は食を通じて人を幸せにすることを企業ポリシーに、農薬や化学肥料に頼らない方法で育てた野菜と、牧草だけで育てられた牛肉を使う、質の高い商品を提供するモスバーガーを、国内外に1600店舗近く展開。これまでのファーストフードの常識を超える新しいサービスを次々に打ち出していらっしゃいます。
改めまして、株式会社モスフードサービスの桜田敦史社長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずお二人が最初に会われたのは5、6年前ということですよね。
そう、5、6年前のあれはパーティーですよね。
そう、外食関係のね、そういうパーティーがあって、
優しかった、その時優しくしてもらって、で、じゃあ飲みに行こうかってなってね。
そうそうそう、うん、
その日に、
そう、最初あモスの社長やと思って、はい、僕は固くなってたわけなのに、なんかいろいろ喋ってくれて、この人優しい人やな。
桜田社長から見た近藤社長の第一印象はいかがでしたか？
あのね、理屈ではなくてね、やっぱり一目あったとかよくあるでしょ、ピピッときたっていうの。いや、じゃなくて、いや、だからこれ言葉とか文字では、うん、だから要は自分の波動というか感性がね、そこで合うか合わないかだから、私がどう思うが相手がね、好意を持ってくれなかったらそれで終わりだし、
フィーリング、
私はだから、だからいい感じっていうの、
それでその日に一緒に飲みに行かれて意気投合と。
それじゃなかったら行かないでしょ。
そうですね、そこからずっとお付き合いが続いていて、
そうです、そうです。
今お二人はお互いをどういうふうに呼んでらっしゃるんでしたっけ？
僕は厚に。
厚に。そして桜田社長は
こんちゃんかな。
こんちゃん、社長さん同士の会話のとはね、ちょっと思えないんですけれども、本当に仲がよろしいですね。
公式日の間ではそんなことは
言わないよ。
それは近藤社長だし。
桜田社長
ですよ。
そうです
よね。
そうです、そうです。
もうその最初からプライベートでもどんどんお話をされて、ビジネス以外の部分でも付き合いがあったんですか？
そうそうそう。
だからそれはもう仕事の中でも来てもらったり、私も行ったり、それはもう半分はビジネスの話、それはもちろんしますしね。あとはでもほら、人生とか男とか恋愛、っていうことはないか、まあ、
女とはとかね、男とはとかね、
うーん、
深いよ。勉強なんで。
そして桜田社長はもう本当にダンディーなんですけれども、子供の頃は野球選手になりたかったということで、
それは私だけではなくて、当時はもう、いわゆる川上とか、長嶋とかちょうど入れ替えの時で、そういう人に憧れて草野球やって、でもそれはなりたかったですよ。でも野球ばっかりやっちゃダメだって。
どこ守ってたんですか？
もちろんピッチャーで4番ですよ。で、小学校3年までやったかな、そしたらやはり父親がね、厳格な人だったから、お前野球ばっかりやってるなと、少しは、字でもちゃんと書けるようにって言うん でちゃんと習字やれみたいなことで、それで挫折ではないけどもやめさせられた。
うん、
やりたかったけれども、でもそこでもうどんどんどんやる人はね、いつも野球やってたんで、 もうそこでもう野球はもういいかなと、そういう小学生時代だったかな。
今やったりしないですか、キャッチボールとか。
やるやる、あの子供とね。
ああ、やることあるんですか、うん、
それやりますよ。
うん、なるほど。そしてそんな桜田社長の座右の銘は、はい、謙虚と素直。
はい、
ええ言葉ですね、
うん、これってもちろん私もこのことを本質的にね、あの理解してるかどうかさておいて、あの父親は私、17の時に、高校2年生の時に急に亡くしたんですけども、そんな父親がそういえばこんなこと言ってたなっていうのは、その意味が分からなくて、ただあの人間っていうのはとにかく人がいろんなことでね言ってくれたら、まずはいと聞きなさいと、という意味での素直と、まあなんかね、そうは言ったってみたいなのあるじゃないですか。だからそうじゃなくて、まずははいと聞けと。だから謙虚ってもっと大事で、結局その地位とか名誉とか、まあ学歴とかいろんなこういろんな社会があるんだけども、そういう中でやっぱりどんな立場になっても、やっぱりそのおもねることはないけれども、いわゆるその偉そうにでこうしちゃダメだよっていうことはいつも言ってました。
なるほどね。
だそういう意味でへりくだるわけでもなく、普通にまず素直にですから。おもらずにという意味での、そういう意味での謙虚です。
はい、それではそんな桜田社長の人生を大きく変えた転機を伺っていきたいと思います。モスフードサービスの桜田社長を変えた大きな転機、一つ目は3歳の時に母親に褒められたこと。
3歳の時に褒められたことってよく覚えてますよ ね。
そう、これはまあいろんな記憶があるんだけれども、3歳というのは実はその記憶が定かではないのが普通なのかもしれませんけど ね。
覚えてる、うん、
全然覚えてないです
、
ね、私の場合はそれをなぜ覚えてるかっていうと、やはりすごく嬉しかったことの優先順位が一番高いものなんですね。でそれがもしかすると自分の人格形成の、中心になってるのかなって。どういうことかっていうと、やはりあの母親が、まあ、父親まだ当時は生きてましたから、で父親が勤めをしてて、あの靴磨きをね、やりなさいって多分その時に言われたと思うんだけども、見よう見まねでうちの母親は父親の靴磨きをいつもしてた、靴ずみつけてね、ブラシでそれで最後、乾いた布でやるじゃないですか、で見よう見まねでやった。そしたら、まあ、多分出来栄えはひどかったと思うんだけども、まあ母親の愛だと思うんですが、いや私ね、お前すっごく綺麗になったよね、こんな綺麗にできたよねって褒められたんですよ、で喜んでくれた。でやっぱりその母親であっても自分じゃない他人、他人というか、まあ親というのは違う立場でしょ。そういう人が喜んでくれたことってすっごく嬉しくてね。さあもっともっと、じゃあ他の人、お父さんの他の靴もないのって、どんどんどんどんいろんな靴やったっていうのが、それがね、なんか人が喜んでもらえることってこんなにすごいことなのかなっていうのを、なんか中心に置いて、それからなんか自分の中でこう生きてきたみたいな。これは転機というかね、最初に覚えた褒められたこと、それが忘れられないんで、まあそんな私です。
小さい頃からやっぱり素直な性格だったのね。
いろんな人を見ていいところ悪いところ、まあご近所付き合いっていうのは今の時代と違って、もう近所の人がいろんなところで関わり合ってくれてて、叱ってくれたり、もちろん怒られたり、それから注意されたり、でそういう中で、まあとにかくなんか父親がさっき言ったように人の話を聞きなさいと、
ね、あと厚にホスピタリー精神ってもよく言いますよね。
ああ、
ね、
あなんかまあどうせなんかやるんだったら、人がね喜んでくれたり、人がこう嬉しがったりすることを、大げさなことじゃなくてね、だから何かあったらこう親切にしてあげたりとか、困った人がいたら助けてあげるとかって、なんかそんな単純なことのようですよ。
でもそれは事業にもすごいそれを反映されてるんですよね。やっぱりそういう気持ちって大事じゃないですか、サービス業って。
ですからまあ誰ってことはないですけども、いろんな人を自分も見る機会があって、そういう中で、ああいう態度とか表情とかって良くないなとかね、ああいう人の笑顔って素敵だなとかね、あの話し方ってやっぱりつい聞いてしまうよなっていうのは、やっぱり人間を観察したいっていう気持ちが多分自分の中で強いのかもしれない、その中でこう自分の中で取り入れて、まあああいう横柄とか横暴な態度は良くないよと思ったら、要は自分がしなきゃいいっていう、それだけのことですよ。
なるほどね。
それでは社長を変えた大きな転機2つ目、
はい、
中学1年生の時に予習の大切を知ったこと。
これは中学1年の時に国語の担当の、授業の先生が教頭先生だったんですね、でたまたまです。これは だからたまたまがこんなに、自分を変えていくのかなと思ったのは、前の日に、翌日の、まあよく中学校1年っていうと、予習なんて大げさなもんじゃなくて、明日はこういう、文章がっていうページがあるじゃないですか。それをたまたまいろいろ読んで、設問があるわけですよ。そうこうじゃない、ああじゃないって自分なりにたまたまその時考えたんですね。それで、授業になって翌日、で、教頭先生が、この設問に対して、誰か答えられるかってこう質問した時に、もう自分では考えてたから、まあ誰も手を挙げなかったし、また分かってても手を挙げなかったのかどうか分かりません。で、自分でパパパッと答えたんですよ。おぉ、まあ、君は何て言うんだっけって、いや、桜田です。あ、桜田君、君はね、ここもすごいね、できるねって。それだけのことでね、これもやっぱり褒められたんですよ。そしたらなんか舞い上がっちゃってね、おい、なんか俺って、もしかしたら、国語の天才なのかもしれないとか言って。
褒められて伸びるタイプですね。
そうそうそうそう。あ、だから、そんなもんです。それから国語は大好きになって、それでやればやるほどまた、なんかこう、まあ、見返りではなくて、跳ねっ返りがあるじゃないですか。そうするとまたみんなが注目する。そうするともっと勉強しようって。こういう好循環が、その中でつかめたのかなと。
きっかけってちょっとしたことなんですね。
本当よ、
ね、そういうの。きっかけってちょっとしたことなんですよね。でもどう心で感じるかっていうのが大切だから、そこは純粋だったんですよ。
今でもそうよ。
うん、今でも純粋だけど。
そして、三つ目です。父親の死。
これやっぱり、まあ、今後のことは分かりませんが、その53年間生きてきた中で、17歳時のこのやっぱり親の死っていうのは何をさておいても悲しいし寂しいし、ただ私の場合にはもうそれを自分の中で通り越してて、びっくりしちゃってね、こんなことありえないんだって。でその受け止めることが自分ができなくてね、涙が一つも出なかったんですよ。普通はみんなもう親戚もみんな悲しがって、母親も泣いてる、兄弟も泣いてるんだけど、私だけ涙出なくて。で、周りから、お前冷たいなとかって言われましたもん。でもそんな涙が出るよりもびっくりして、それで、霊安室に、まあ当時っていうのは今のように冷房が効いてなくて、5、6年前でしょ。そうするとやっぱりそこに安置されて、どんどんどんどんこう、肌の色とか、やっぱり細胞が死んでますから変わっていって、で、やっぱり最後、骨になる前に行ってね、父親の顔をこう触るわけじゃないですか。そう押すとね、どんどん紫になっていくんですよ。もう要は蘇生しないわけですよね。でそんな中で、親父は何を言いたかったんだろうな、まだ高校生ぐらいに、本当は二十歳までになればね、一緒に酒でも飲みながら、まあそんな中で父親何言いたかったんだろうっていう時に、やっぱり偉い人間になっちゃダメだぞと、立派な人間になれってことをいつも言ってたんで、その中でじゃあどういうことかっていうと、いや、素直っていうのは一番人間大事なんだと、人から言われたのとにかくまずははいっていう返事をして、なんでこんなこと言ってくれたのか考えろっていうのがその素直っていうこと で謙虚っていうのは、もう本当に偉そうになっちゃダメなんだと、どんなに将来、年を取っていってもどんな立場でも地位とか名誉とかあるけれども、そういう時でもやはり偉そうにしないで頭を低くして、でやっぱり謙虚にという意味でのその図が低いって言うんですか、これはいつも言ってましたね。
なるほどね。
桜田社長には次回も引き続きお話を伺います。
どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お送りしてきました近藤高見サクセストーク、今日はフィーリングがぴったりというモスバーガーの桜田社長でしたが、近藤社長いかがでしたか。
面白かったですね、褒められた嬉しさっていうね、言葉がありましたけども、でも3歳でね、3歳でお母さんがそのアツニーに靴磨きを刺したっていうこと自体がすごい偉いなと思いましたね。
そうですね。
ね、でそれで喜んでもらって、その人が喜んでもらうことによる嬉しさとかね、いうのを学んでったっていうふうに言いましたけども、とっても素敵な話ですよね。あとやっぱりその尊敬する、また誇りに持てる父親から学んだその謙虚と素直というものが、自分の、まあ、心の根元にあるようなことをおっしゃって、いましたけども、その人柄がすごく現れたトークで、皆さんも分かってもらえたんじゃないかなというふうに思いますけどね。
本当に素直で謙虚な社長さんでした、さて番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL はwww.nexies.co.jp/近藤/ www.nexies.co.jp/近藤/です。次回も引き続きゲストには株式会社モスフードサービスの桜田敦社長を迎えてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤孝美でした。
日本放送の増田みのりでした。